ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、マフード MD 政治法務治安担当調整大臣はコミュニティに2024年総選挙で積極的な役割を果たすよう処理。財務大臣はインドネシアの経済成長は世界的な混乱の中で引き続き力強いものになると予測。最初のニュースです。マフード MD 政治法務治安担当調整大臣はコミュニティに2024年の総選挙と同時に地方選挙で積極的な役割を果たすよう奨励しています。マフード MD 大臣は水曜日にジャカルタの政治法務治安担当調整秘書の YouTube アカウントで2024年の総選挙と同時に地方選挙の成果は全ての人がインドネシアの民主主義の成長に関心を持ち、総選挙委員会と選挙監督機関を支援することで実現できると述べました。彼によると、2022年から2027年の期間に就任した総選挙委員会と選挙監督機関のコミッショナーは、来たる2024年、総選挙と同時に地方選挙に備える準備ができていると述べました。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣はロシアとウクライナ間の戦争を含む世界的な混乱の中でインドネシアの経済成長は引き続き力強いものになると予測しています。スリムリアニ大臣は水曜日にジャカルタで開催された金融システム安定委員会の記者会見で、引き続き力強いインドネシアの経済成長は公共または家計の消費活動、投資活動及び政府支出への支援によって支えられていると述べました。2020年2月までの国の支出は282兆7000億ルピア、つまり今年の APBN 予算配分の 10.4% に達し、最大 13% の縮小を経験した前月と比較して改善しました。ドイツの宗教団体は持続可能な開発目標と持続可能な開発戦略の問題に関する公開討論に積極的に参加しています。宗教コミュニティも持続可能な開発目標に関連する問題を伝える役割を果たしています。これは4月12日火曜日にジャカルタでの今後有識会の最適化をテーマにした宗教間のディスカッションフォーラムで、ドイツの持続可能な開発、 評議会の事務局長であるマーク・オリバー・バル博士によって出題られました。この宗教間討論フォーラムは国家開発計画書をバベラスカドイツ国際協力公社と協力で開催しました。そして非政府組織の代表者やナフダトゥル・ウラマ・モハマディア・バズナース・カウェイ・恵み住み基金会などのインドネシアの宗教団体の代表者も参加しました。中国外務省はイムラン・カン氏の後任としてパキスタンの首相に選出されたシャバス・シャリフ氏に大きな期待を寄せています。中国外務省のスポークスマンチャオ・リジアンは火曜日北京でパキスタン首相に選出されたシャバス・シャリフ氏を祝福すると述べました。彼によると、中国とパキスタンはあらゆる状況で包括的な戦略的協力パートナーだということです。そして、両国の二国間関係はとても強固で、その関係を崩すことは容易ではないことが立証されているということです。中国はパキスタン側が伝統的な友情を継続し、様々な分野での協力を深め、中国パキスタン経済回路を構築できることを望んでいます。インドネシアの食品及び飲料製品は最近スペインのバルセロナのフィラ・バルセロナ・グランビアで900万アメリカドル以上または約1290億ルピアの潜在的な取引を記録しました。産業上の国家輸出開発局長であるティリスムリ氏は火曜日のジャカルタでの声明で最も需要の高い製品はお茶、バジンココナッツオイル、ココナッツシュガーだと述べました。スペイン最大の食品及び飲料製品の国際見本市へのインドネシアの参加は、マドリドのインドネシア大使館の商務官及びバルセロナのインドネシア貿易促進センターを通じて産業所によって促進されています。インドネシアパビリオンは商務官のフィタサリ氏を伴って在スペイン王国にインドネシア大使モハマド・ナジブ氏によって正式に開設されました。インドネシアパビリオンは法務人権省の知的財産検査局と貿易省の国家輸出開発総局によってキュレーションされた地理的表示のあるスパイス製品を持ち込みました。モハマド・ナジブ大使は来たる2024年のアルメンタリアでより多くのインドネシアのビジネス関係者が参加し、インドネシアの食品及び飲料製品の多様性がインドネシアパビリオンに展示されることを望んでいます。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1931年2月10日、ニューデリーはインドの首都になることから始めます。インドの首都としてのニューデリーの設立は、イギリス植民地政府のイニシアチブで始まりました。ニューデリー地域は、イギリス植民地政府がコルカタ、旧カルカタから首都を移転することを決定したため、1911年に設立されました。このエリアは、二人の英国の建築家、エドウィン・ルセンシュとハーバット・ベイカによって設計されました。次に1947年2月10日の出来事に目を向けると、パリ条約が調印されたことについてです。パリ調和会議は第二次世界大戦に関与する国々に平和条約をもたらし、1947年2月10日に署名されました。この会議では、同盟国、主に米国、ソビエト連邦、イギリス、フランス、カナダが、イタリア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、フィンランドと平和交渉を行いました。この条約には、イタリア、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリア、フィンランドが、主権国としての責任を継続し、国連の加盟条件を満たせることが含まれています。最後に、2009年2月10日、イリジウム33中心衛星とコスモス2251が軌道上で衝突したことについてです。ロシアが使用しなくなったコスモス2251衛星が米国の中心衛星イリジウム33に衝突しました。シベリア北部の空でのこの衝突は、正確には2019年2月10日に高度788km で発生しました。この衝突により、500個以上の衛星断片が生成されました。この衝突により、2007年に中国の古い機構監視衛星が意図的に破壊されて以来、最悪の数の宇宙破片が発生しました。これで今日の歴史を終わります。
Of dan menangis karenamu.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はガジャマラ大学の講師は外装のマッピングをサポートする技術を開発していることについてお伝えします。ガジャマラ大学の地理学部地理情報科学科の講師であるプラマデティアウィチャソナ氏は、階層も場を正確、効果的、効率的にモッピングするためのリモートセンシングレーター処理技術を開発しました。これは先週の火曜日4月12日にジョクジャカルタ特別州で受け取った大学のプレスリリースです。プラマディティア氏は、2010年以降に実施されたも場に関する研究の結果に基づき、表面の炭素中枢量のマッピングと階層生態系の自動炭素隔離のニーズに対応するためにこの技術を開発しました。技術開発には多くの講師、研究者、学生が関わっており、国内外の研究機関の支援を受けています。この技術の開発に携わる研究機関にはベリエン海洋研究センター、海事水産省、地理空間情報局、ハサルリン大学、ベリエン宇宙研究センター、クイーンズランド大学、ワヘニンゲン大学及び研究機関、TH ケルンまたはケルン応用科学大学が含まれます。プラマディティア氏は、モバは海藻植生またはラテン、皮脂植物によって支配されている。沿岸地域のブルカウォン生態系の一つだと説明しました。モバは海洋生物の生存を維持し、海水を透明にし、水生堆積物の安定剤として重要な役割を果たします。この面積は地球の海洋の 1% 未満ですが、モバは海洋の総炭素の約 18% を貯蔵しています。藻花炭素吸収能力は熱帯雨林の30倍です。この事実は藻場落ち球場で最も効果的かつ効率的な炭素吸収生態系として維持続けています。さらに海藻生態系よりもはるかに高くなっています。プラマディティア氏によるとインドネシアは世界の海藻の生物多様性の中心であり、世界の藻場の面積の5から10まで%を占めています。彼によると海藻生態系の観点には藻場の空間的及び時間的分布に関する情報サポートと周の変動、被覆率、バイオマス、炭素貯蔵量、炭素吸収率などの生物物理学的情報が必要です。さらにインドネシアの藻場の面積の変化と様々な原因に関する情報も必要です。インドネシアの海藻生態系で発生するダイナミック数を確認するには、この情報を多時期に利用できることが非常に重要です。これでインドネシア語を終わります。
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah.Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita menangis tertawa.Biar ku lukis malam Bawa kamu bintang-bintang Untuk temanimu yang terluka Hingga kau bahagia Aku disini Walau letih coba lagi jangan berhenti saja.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるベストなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリ島のブブルカジャナン、意味はカジャナの粥をご紹介します。インドネシアにはさまざまな地域からのさまざまなイフタルメニューがあります。バリの神々の島にはブルレン県のカジャナン村人の典型的なイフタルメニューがあります。それはカジャナのカユです。この名前はブラレンのカジャナ村にある歴史的なモスクの場所にちなんで付けられました。カジャナのカユはジャミクシンガラジャの大モスクで提供される特別メニューです。おカユはラマダン断食月の間に飲み作られます。カジャナのカユの特徴はスパイスを使用し、ココナッツミルク、カレースパイス、ヤギの肉などの他の包含的なスパイスが含まれているため、より東地域の独特の食感と味にあります。スパイスはとても強いです。食感と味わいに加えて、このおかゆの特性としてはその存在にあり、それはラマダン断食月の間だけ利用可能であり、商品化されていません。カジャナンのおかゆは太古の昔からシンガラジャのカジャナン村にあるアラブヒットコミュニティによって作られたアラビアのおかゆに触発されています。ジャミクシンガラジャの大モスクのタックミルは過去の思い出を清めるためのおかゆとして提供してました。過去にはこのカジャナンのおかゆはジャミクシンガラジャの大モスクでイフタルメニューとして 定期的に提供されていました。しかしこのメニューは1980年代以降は提供されなくなりました。過去2年間でこのおかゆはモスクの管理者によってジャミクシンガラジャの大モスクで共同イフタルメニューとして再び蘇りました。カジャナンのおかゆは午後6時25分にマグリブの祈りの呼びかけ前に準備する必要があります。今年のラマダンではジャミクシガラジャの大モスクの聖話人が毎日最大300食分の提供できる 7kg のおかゆを調理します。おかゆは川に持ち帰る人物と住民だけでなくモスクで一緒に断食する住民に配布されます。リスナーの皆さん、これでパソのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ku singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini. Dicintai seseorang yang ku pun mencintai, itu sempurna. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu takkan duakan dia. banyak pasang mata saksi.
Nanominasan, warna warni des. Kyo wa 2022 nen no ART Jakarta Garden, matawa Jakarta Geijutsu Koen o goshokai shimasu. Nen ni 70 no kokusai oyobi Indonesia no Art Gallery o kaisai shi 1300 の芸術作品の展示した後、現在2020年の ART ジャカルタガーデン、ジャカルタ芸術公園では別の形式が取り入れられています。このイベントを開始するために ART ジャカルタは2020年の4月7日から4日までプラタランスナイアンのシティフォレストで開催されるアートジャカルタ2022年のプレゼントアートジャカルタガーデンを紹介します。インドネシアの芸術作品の美しさと投資公園と緑の広場のコンセプトを組み合わせることで ART ジャカルタガーデンはインドネシアの芸術の発展の精神を復活させることができると期待されています。フェアディレクターとしてのトム・タンディオ氏によると ART ジャカルタガーデンズ2022年は彫刻に焦点を当てた後を特集する予定だということです。屋外では約70体の彫像や絵画が展示されます。アートジャカルタが現代に焦点を当てていますが ART ジャカルタガーデンは屋外の庭が特徴です。イベント会場には 20×20m のテントが2つあります。2つの大きなテントの中には国内外から約20のアートギャラリーが参加しています。例えば A プラスワークスオフアートアートアジェンダ C アートソシアツアートセポンギャラリーカーンズ CG アートスペースフェケツガジャギャラリーヘルニストギャラリー、コホエシイニシアリフ、サルプロジェクト、スマランギャラリー、ラシェルギャラリー、バリプロジェクト、ディギャラリー、グダンガンバル、イサアート、リンダギャラリー、ミュージアムオフドイツと ROH プロジェクトです。ジャカルタガーデン2022年では芸術家自分の彫刻家を展示する自由が与えられています。約100人の芸術家が関わっています。また6人のインドネシアヒットコレクターのコレクションの結果である NFT の期間もあります。アートジャカルタガーデン2022年は4月7日から8日まで招待制で開催されています。その後4月9日から10日まで西インドネシア時間午前11時から午後9時で 4月12日まで午後1時から午後9時まで続きます。アートジャカルタガーデンズ2022に入場するためのチケットはアートジャカルタ .com で15万ルピアの価格で購入できます。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati.Dalam cintaku ini selama hidupku ini hatiku cuma ada satu sudah untuk mencintaimu tolong jangan sakiti
リスナーの皆さん、音楽の広場です。
今日は1990年代にヒットしたインドネシアのボーイバンドの一つであるクボイの曲についてお伝えします。1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカンラのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるためこの名前が作られました。彼らはリムスタファ、ギルバート・バティルフ、フェリー、そしてポンチョーボーノです。次はカタカナの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Jauh.
Voice of Indonesia.
Sejati untuk hidupku, kurang lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku, ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saatku akhiri semua pencarian dalam hidup, dan cintaku ternyata ku mau hanyalah dia.
Of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook はThe Voice of Indonesia. Instagram は voice.of.indonesia. Twitter は @voindonesia. メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。